先日のことなんですけども、10月の末ですが、全国連合長老会の常鎮会が久しぶりに対面で行われることになりまして、火曜日でしたけれども、横浜の城教会まで出かけたんです。で、常鎮会が11時から始まるということなので、11時までに横浜に行くとなると結構朝岡山から行くと大変なんで、じゃあ前の日から行きますみたいな話になった時に、じゃあ前の日から行くんだったらということで、実は妻と一緒に横浜に月曜日に出かけて、ちょっと横浜をこうブラブラして、私は泊まって彼女は帰ったんですけれども、ちょっと出かけたんです。で、月曜日でしたので、朝早く出て、で、東京にいる息子に一緒に飯食わしてやるから館内も出てこいって言って、でそれで食事をして、で、夕方ぐらいに私はホテルに行って、で、彼らはそれぞれ、息子は東京三鷹の方に、で妻は岡山にこう帰ったんですね。で、ちょっとね、朝早かったものですから、私ホテルに行ってしばらく起きてたんですけれども、妻とこうメールをしながら6時ちょっと過ぎぐらいに寝落ちしてしまったんです。布団の上で、ベッドの上で、でちょうど9時半か10時ぐらいまで多分ずっと寝てたと思うんですけども、その間妻から何回か電話があって、で家に着いたよみたいな感じで電話があったんですけども、出なかったんですよ、寝ちゃってて。で2度ぐらい不在着信があって、でそれで妻がもしかしたら死んでるかもしれないと思って、で息子のところに電話して、どこのホテル泊まってたっけみたいな話で、ホテルに電話しようかみたいなことをもう言ったらしいんですよ。寝てて出なかっただけなんで、3回目の時にちょうど出ましてね、出てごめん寝てたって話で言ってたんです。で、その時にちょっと思い出したんですけど、ちょっと前に、話題ってほどでもないんですけども、友達がどこにいるかっていうことを確認できるアプリって最近あるらしいんですよね。で、それで、それを入れておいたら、友達がどこにいるかとか、家族だったら今家族がどこにいるかっていうのが分かるし、動いたら動いたで、どこに今いるんだなっていうのが分かったりするので、そろそろね、どこに行くか分かんなく、ふらふら動くかもしれないんで、入れといて、つまりね、今ここにいるんだなっていうのが分かるようにしておいた方がいいかなというふうに最近思ったり、それこそ独居老人になった時にね、息子とかね、家族とかに心配させないために、ちゃんと動いているよとかね、そういったのを示すためにそういったものを入れたりした方がいいかなとか、そのようなことも、ちょっと思ったりするところがあって、で、いるよっていうのがそこで分かれば、安心する、あるいはそこで動いているっていうのが分かれば安心するっていうのが、最近ね、そういうアプリであったりするので、そういう使い方も、家族間だったらできるかなとかっていうようなことをちょっと、この間寝落ちして心配かけた時にちょっと思ったところがあります。ここにいますよというのが分かっていれば、当然家族としては安心するというのがあるわけです。あるいは生きていますよというのがあれば安心するというのがあります。で、ちなみにちょっと前の話ですけれども、和田町のもう亡くなった方ですけれども、高齢の方で一人暮らしの方がいたんですけども、ポットをこう押すと家族、それを連絡先にしている家族に通知が行くみたいな、そんなようなシステムを導入されている方がおられて、で、もう90過ぎでお一人暮らしだったので、遠くに広島に住んでいる娘さんが母のことが心配だからということで、それを導入して、朝ちゃんとポットが動いたら、起きて生きてるんだなっていうのをこう確認すると、ようなことをされていたのもありましたが、そういったことも生存確認みたいな、そういうようなことで言うとね、大事かなということが思い、そういったこともちょっと思ったところがあるんです。そこにちゃんといる、そこでちゃんと生きているというのをこう確認できる方法っていうのは、今現代情報というか技術が発達しましたので、様々な形でできるかなというふうに思うんです。で、愛を確認する、 という話が、まあ、聖書の中にはそういう意味で出てくるわけです。どこに愛があるんだろうかというその中で、じゃあ愛はどこにあるのかということを聖書は常に語るわけですけれども、先ほどヨハネの第一の手紙の4章の10節から読んだんですが、実節日本語だとここに愛があるっていうのが一番最後に実は出てくるんですけれども、原点から言うと直訳するとこの実節はここに愛があるというふうに言って、私たちが神を愛したのではなくというふうに実は元々の文章はなっているんですよね。つまりヨハネはここに愛があるという言葉から実はこう始める。で、それを読者たちに向かって、まあ、この言葉をこう語り始めているというのがわかるわけです。で、まあ、これはヨハネの第一の手紙の読者たちが置かれている状況というものも、これはまあ背景には実はあるにはあるんですけれども、そういったこの当時のこの手紙を読んでいる人たちの背景にある様々な問題ということを、実はその考慮に入れたときに、この手紙の著者であるヨハネが愛することとか、あるいは互いに愛し合うことということについて、この手紙の中では繰り返し語ってきていますし、で今日のところもそれが実は語られている話なんですけれども、でその繰り返し互いに愛し合うということを、その手紙を読み続けて聞き続けてきたこの人たちは、もしかしたら心のどこかでこういうふうに感じているんです。どこに愛があるだろうか、自分たちが置かれている状況を考えたときに、どこに愛があるというふうに言えるだろうかとか、あるいはもっと言うと、私には愛があるだろうか、まあ、そんな感じできっと思ったんだろうというふうに思わされます。で、確かに私たちが生きているこの世の中を見回してみると、どこに愛があるんだろうかというふうにこう訴えざるを得ないような、あるいは考えざるを得ないような、そういう状況はたくさんあります。さまざまなところで争いがありますし、あるいは国と国が争いというようなことも今私たちは目の当たりにしているわけです。それこそそういうこの世の現状を見ると、ここには愛などないんじゃないかと言いたくなるような現実もありますし、あるいは私たちが実際に生活している中でも、それぞれの生活の環境の中で、私は愛のない場所に生きていると言わざるを得ないような、まあ、そんなような状況の中に生きている人も実際にはいるわけです。あるいは本当に私は愛があるのだろうかというようなことも含めて、そういったことを回されることはしばしばあるわけです。でもヨハネはなおそこで告げるわけです。ここに愛がある。で、まあここに愛があるというふうに、まあ、言いますけれども、じゃあその実質はね、この言葉から始まってますよということなので、ここに愛がある。で、ここって何ですかというふうに言ったときに、私たちが神を愛したので、神が私たちを愛してくださって、私たちのために贖いの供え物をして御子を使わしになったというのがここなんですよね。というのが、まあ、文章的にわかるわけです。で、まあ簡単に言うと、神が御子を使わしになった。というその御子を使わしくださったということを、まあ、この十節では言っているので、ここに愛がある、ここというのは神様がイエス様を私たちに使わしてくださったことだというふうに言っているのがこの十節なんです。ということはこのところでその後互いに愛し合うべきというのが十節で出てくるんですけれども、あなた方が互いに愛し合うその根拠はどこにありますかというふうに言ったら、それは父なる神が御子イエス・キリストをお使わしになったゆえだと。なんで私たちは互いに愛し合うということをするんですか。それは神様がイエス様を使わしてくれたからですというふうに、この実節十一節のところではヨハネは告げているというのがわかるわけです。神様の私たちに向かっているその愛が互いに愛し合うということの始まりですよというふうにこのところで言うわけです。で、ここに愛があるなんです。で、この互いに愛し合う、もちろんこの互いに愛し合うというのは人間同士のことですけれども、互いに愛し合うというその根拠が、あなた方自身にあるのではなくて、神様にあるんです。というのがこのところで言われているわけです。 つまり私たち人間の自分の中にある愛によって互いに愛し合うということをしようとすると、多分、いや、必ず行き詰まる。それはもうそもそも出発点が間違っているから。でもあなた方は神を信じる者として、あなた方に神様の愛が向かっているということを知っている者として、あるいは神様の愛を受け入れた者として、神を信じる者として、あなた方は互いに愛し合うことを神様の愛によって目指すようになるんだということを、このところで進めていくわけです。ここにというふうに言われたときに、私たちの自分の中にあるここを探すのではなくて、私たちは神様がイエス様を使わせてくださったっていう、そのここというところを見るんだというわけです。だからこそ、こう、私には愛があるだろうかとかね、あるいは私は愛し抜くことができるだろうかとか、まあ、そういうことを考えたときに、私はもう絶対大丈夫だというふうに言える人は、まあ、いないわけです。まあ最初はね、こう気持ちが高ぶっている時にはそう言えそうな気はしますけれども、でも実際にはそんなことはないわけです。ほとんどの人が最終的には、私は愛し抜くことができるだろうかということについて、まあ、不安といったものを感じていくわけです。だからこそ、先ほども言いましたけれども、ヨハネは、あなた方が互いに愛し合うことのできるその根拠は、あなた方自身にはありません。そうではなくて、神が御子をお使わしくださったことにあります。というふうに告げたわけです。で、この言葉があるので、言ってみれば、その愛するということに老苦し、あるいは愛するということに疲れ、あるいは愛するということについて悩む者にとって、この言葉は救いの言葉になります。私には愛がないということで悩む者たちにとっても、ここに愛があるというその言葉は慰めになるわけです。で、実際私たちはどれほど愛することに挫折しているかわからないわけです。愛そうと思っていたのに気がついたらもうなくなっているとか、そういったこともしばしばあるわけです。そして私たちは生きていく中で、そういう愛するということに対する多くの挫折を経験する結果、愛せなくなる、愛さなくなる、愛したくなくなる、愛することに対する疑念さえ生じるということもあるわけです。まあその話をするとね、私大体いつもそこで北斗の拳を思い出したんですよね。聖帝サウザルという人がね、愛するのは苦労するから、だから俺は愛さないんだという話をねするんですよ。で、ケンシロウ、最近ね、YouTube 動画で、今9時ごとに動画上がってるんで、私毎晩見てるんですけどね、もう一度見ながら思ってるんですけど、でまあまたでケンシロウはじゃあ自分は愛のために戦うんだみたいなこと言うんですよ。でもやっぱりそのサウザーが言ったように、愛するということに敗れた時に愛せなくなる、愛することが怖くなるということは実際問題としてあるわけです。これサウザーだけではなくて、漫画だけの話ではなくて、これ実際問題は私たちの中に起こり得る話なんです。で、その愛するということが怖くなった時に、漫画の中ではだから愛さないんだっていう選択をするケースもあるし、もう一つのケースとして言えるのは、愛することが怖くなった時にもう一つの結果として出てくるのは、愛、同じ愛という言葉を使っているんですけれども、愛をより手軽な、難しい言葉で言うと傾聴不白なものにしてしまうんです。で、その愛を手軽なものにしてしまうと、ますますこの本当に愛し合うということから離れてしまうということが起こるわけです。で、同じ愛という言葉を使っていても、その同じ単語を使っていてもね、その浅いか深いかで全然違ってくるんです。で、浅いところの愛っていうのも実際にはあって、で、愛を浅く扱っていると、実は愛し合うということからは結局離れていくことになるんです。で、それは浅く愛するというのは愛さないということとほぼ同じなんです。 で、実際私たち、事実私たちが生きているこの世の中にはそういう軽い愛とか、あるいは愛さないというようなものがこうたくさん存在するわけです。で、なんでかっていうと、愛し抜くということができなくなるから、あるいは愛するということが怖くなるから、愛が軽くなるし、愛を自分で軽くしてしまうということが起こるわけです。まあ、重い愛とか軽い愛という言い方をするのは、あまりいい言い方ではないのかもしれませんけれども、あえて言うと、やっぱり軽い愛と重い愛というのがあるんです。で、まあ、少々雑把な言い方になるかもしれませんけれども、少なくとも自分自身の力で愛そうとする限り、それはやっぱり軽い愛というものにこう傾いてしまう。自分の力で愛そうとすると、その愛はどうしても軽いものになっていきます。その愛の重さに自分自身が耐えきれなくなるんです。だから軽くしたくなるんです。なので、軽い愛は、傷つくことを恐れる愛でもあるし、いつでも逃げる用意をしている愛、逃げ出す用意をしている愛だし、あるいは簡単に手を引くことのできる愛でもあるんです。軽い愛というのは。で、私たちが愛と言った時には、もしかしたらそういうことなんです。何か傷つくことを恐れて、傷つけられたらもういいや、ということになるし、で、自分が想像しているものとは違うことが起こった時に、もうその愛するということから手を引く。すぐにでもその関係を切るとか。そういうような愛に私たちをこう傾いてしまうわけです。そしてそれは、さらに言うと、自分を守ることの方が優先される愛なんです。で、ここには聖書が言う人間の罪の本質というものが実は現れておりまして、で、人間の罪の本質は、その自分を生かそうとするんです。で、それに対して聖書の言う愛は、その逆を行くんです。人を生かすんです。で、その聖書の愛が人を生かすんだということを、どこに私たちを見るかというと、まさしくそれがイエス・キリストの十字架の死の中に私たちをそれを見るわけです。自分が死ぬことによって私たちを生かす。自分が死ぬことによって人を生かす。それがイエス・キリストの愛であり十字架の死なんです。だから、実節に戻ると、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪の贖いに、罪のために贖いの供え物として、御子をお使わしになった。なんです。もちろんこの御子をお使わしになったというのは、単に地上に生まれただけではなく、十字架も復活も込みでお使わしになったということを言っているのは、間違いのないところです。愛は他者のために死ぬことです。それが、ここ。に愛があるのここなんですよ。その根拠としてのイエス・キリストということが明確にここに描き出されます。で、ここに愛がある、そのここが御子を使わしになったということであるならば、それは逃げる愛ではなく立ち向かう愛だし、あるいは簡単に引き下がる愛ではなくて、まあ言えば諦めの悪い愛なんです。で、しかもこの御子の愛は、私たちの罪のために贖いの供え物としてというふうにも述べられます。で、まあ、この贖いの供え物というその言葉について言うと、まあ、これはまあ当然のことながら旧約の中に記されております、動物の犠牲とか、まあ、そういったことに言葉としてはルーツを持っております。で、この贖いというその言葉の中には、洗い流すとか、あるいは覆い隠すという意味もあります。まあ、契約の中で贖いという言葉を使ったときにいくつかの言葉があるんですが、あるいは、まあ、新約もそうですけれども、その中には、洗い流す、覆い隠すという意味が出てきます。つまり、イエス・キリストの、生贄ですよね。ここで捧げ物、贖いの供え物というのは何かというと、私たちの罪を洗い流すためのもの。私たちの罪を父なる神様の前で覆い隠して、父なる神様に向かって、この人には罪がありませんよ、というふうに言ってくれる愛なんです。そういうことがこのところで言われています。 で、なぜこれが必要かというと、私たちは自分で自分の罪を洗い流すことはできないからなんです。泥だらけの手で泥だらけの体を拭いたって取れないのと同じなんですよ。で、どんなに自分は汚れていないと言い張ったとしても、でも神様の目に私たちは罪まみれなんです。泥だらけなんです。で、その罪をきれいさっぱり洗い流してくださるのがイエス・キリストだし、清めの洗礼に預かるということ、洗礼というのは私たちがきれいさっぱり洗い流されるということなんです。それが罪許される道なんです。そしてまた罪が許されるということは、私たちが心から神様からいただくさまざまな恵みを喜び、それを受け取り、その恵みによって生きていく道ということでもあるわけです。で、しかもそれはこの実質に言われるように、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださった、神様の方から始まるんです。だから私たちが愛するよりも前に、私たちが神様を愛していない、あるいは神様を愛さないということをなお承知の上で、神様を愛してくださったというんです。人間だったら、この人は私を愛してくれるというのが分かれば愛します。あるいはこの人は絶対私のことを愛さないだろうなと分かっている人を愛せますかというふうに言った時に、やっぱり躊躇します。正直人間として躊躇します。ですけれども、神様は私たちが神様を愛さないということを分かっていても愛してくださる方なんです。それが神が私たちを愛してくださったなんですよ。で、それがここにと言われているここなんです。で、実際問題、御子をお使わしになったという点に関して言うと、神様は人間がイエス・キリストを信じるという前提のもとに御子をお使わしになったわけではないんです。受け入れないということを前提の上で、神は御子を使わしになった、それが聖書のね、ヨハネによる福音書なんかを読んでみたら分かりますけれども、そういったところに記されるわけです。送ったら受け入れるだろうそう思ったのに、受け入れられないというのが分かっていても御子を使わす、それが神様の愛なんです。で、だからこの愛を知っている私たちは、神がこのように重説ですね、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきであるなんです。で、この互いに愛し合うというところだけを切り抜くと、最初に言ったように、人間の愛だけで頑張ろうとして、で、挫折します。だけどヨハネはちゃんと言います。神がこのように愛してくださったのだから、私たちが互いに愛し合うということに破れ、あるいは疲れを感じ、無理だと思うときに、それは何でか、出発点が違っているんじゃないか、私たちはそこできちんと検証し、神がこのように愛してくださったのだからというところに立ち返る必要がある。だから互いに愛し合うということに悩む地上の群れは、ここに愛があるというその言葉に耳を傾けます。そしてまず互いに愛し合うことの根拠である神を愛するというところから始める。神を愛するということを感謝を持って始める。そのことに気づかされる。神を愛することが神に愛されていることを知ることであると告げ、また神が私たちのことを愛していることはイエス・キリストにはっきりと現れているということを告げ、あるいはそれを私たちを受け止めていく。それゆえに、このイエス・キリストがこの世にお使わしなられたという、そのことを思い起こすことができるときに、私たちは神の私たちへの愛を思い起こし、神を愛する務めを思い起こし、神を愛することが互いに愛し合うという姿を取るということをそこで再確認をするんです。そして互いに愛し合えないその罪をキリストの愛によって強制し 訓練していくことになるわけです。で、人間の愛がどれほど軽いものかということを考えたときに、よく私話をするんですけれども、その人を見るまでは愛そうと思っていたけど、その人を見たら、急に憎らしくなるみたいなことって実際問題よくあるわけです。よくあっちゃいけないですよねでもよくあっちゃいけないんだけども、でもそういうことって起こりうるんですよ。人を見たら愛せないということが現実問題としてあるんだということをいつも思わされるわけです、ね。 家だったら問題でしょうけどね、学校にいたりとか会社にいたりとか、そういったところでね、なんか見たら愛すべきだと分かっていながら、なんかちょっとっていうようなこともあるわけです。で、その愛すべきだということを知っていながら、でもやっぱり人間の、罪の良さなんだと思いますけど、人を見たら愛せなくなるという部分は抜きがたく存在しています。だからこそなんです。だからこそ互いに愛し合いなさいということが、この手紙の中では何度も繰り返されるし、で、互いに愛し合うために人ではなくて神様を見なさいというふうにここで言われていくわけです。互いに愛し合うためには人を見ることから始めるんじゃなくて、神を愛することから始めなさいというふうに言います。神様を愛し、神様を愛し、神様を愛しということをずっと続けていたら、その神様を愛するというその対象が神様からちゃんと隣人に変わっていくから、人に変わっていくからという話なんです。人だけを見ていたら愛せなくなります。この事実で人だけを見ていたら愛せなくなります。で、人間はそこで愛せる人、愛せない人という区別をするし、あるいは愛したい人、愛したくない人というふうに区別をし始めます。意図的ではなきにしても、そういうふうに私たちはなってしまうんです。それは人間の愛の弱さ、軽さなんです。だけども私たちは神様を愛するということをするんです。見えない神様を愛するんです。で、その見えない神様を愛するという信仰をずっと繰り返していく中で、見える隣人を愛するという行為に、これは現れてきます。これ必ず現れるんです。見えない神様を愛していたら、隣人を愛さざるを得なくなるんです。で、そういうことをしていく群れなんだ。教会はそういう群れなんだ。というふうに、ヨハネはちゃんと説明します。隣人を愛することが神を愛することではないんです。神様を愛し続ける、その見えない神様を愛し続ける先に隣人がいるんです。で、もちろんそれは教会にずっと来ている人は理屈として分かってますし、知識としては何度も聞いている話ですし、今それ言われなくても分かっていますよという話でもあったりするんですけれども、でもそれでもと、そこで言い訳をしてしまう自分がいるということにも、私たちは気づかされます。分かってはいるんだけれども、というようなところに私たちはいつも立っているんです。で、だから分かってはいるけども、うまくできない。というところで、やっぱり愛について私たちは悩むわけです。だから、ヨハネは言うんです。いや、あなたは悩んでいるかもしれない。でも、ここに愛がある。迷っているかもしれないけど、でもここに愛がある。そこを見なさい。というんです。あなたは自分にはないと嘆いているかもしれない。でもここに愛がある。というわけです。で、私たちはそれを受けさせればいい。ないというあなたは、あると言われる場所に身を置きさえすればいいんだ。だからもし私たちが愛がないなと思ったり、あるいは愛するということは本当に難しいなと思うんだったら、ここに愛があると言われているその場所に、この身を置き続けることが大事なんです。この身を浸し続けることが大事なんです。しかもその愛を受けるに値しなかった罪人が、その罪を許され、罪を洗い流され、覆い隠されたからこそ、この愛を受けることができる。ここに身を置くことができるわけです。できない といって諦めること、あるいは逃げ出すこと、それは簡単なことです。ですけど、それをするように、互いに愛し合うようにということのために、私たちは愛され、そしてここに愛があるということが示されているのならば、そしてそれを信じた私たちであるのならば、私たちはたとえ不完全であったとしても、あるいはたとえ不格好であったとしても、互いに愛し合うということへと立ち上がっていかなければならない。神の愛によって強制され、あるいは神の愛によってリハビリを受けていく必要があるんだということなんです。で、ヨハネはこの先ほどの手紙の中で大変興味深く12節のところでこういうふうに言います。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。こうちょっと意訳して言うと、あなた方は神を見たことがなくても互いに愛し合うというそのあり方は神を見ていることですよ、そういうふうに言ったんです。実際私たちは神様を見ることはできません。でも互いに愛し合うということによって神を見ているというふうに言ったんです。だからヨハネにとって神を見るというのは決してこう知識だけのことではなくて、互いに愛し合うという、 こう具体的な生き方の中に、その現実の中に神を見ることができるというふうに言ったんです。神様を見たいなという思いを私たちは、人間はね、どっかで持っておりますけれども、まあ、献身っていう、見るに神って書きますけどね、献身願望というのがありますけれども、聖書は互いに愛し合うということの中に神様を見ていると言ったんです。ヨハネはそういうふうに言ったんです。では私たちも教会の交わりの中にあって、互いに愛し合うというその出来事の中にあって、神様を見ている、実際見ているんだというふうに言えるんです。そういう群れなんです。私たちは神を見ている、そう言い合える群れなんだということなんです。で、まあ、少々難しい表現になるんですけども、ある神学者がこういう言葉を述べています。神は直接に人類の認識の対象とならないように、行為の対象ともならない。ちょっと難しいですよね。直接に人類の認識の対象とならないように、行為の対象ともならない。直接にです。わかりやすく言うと、私たちが神を知っているというふうに言う場合、それは直接に神と結びついているのではなく、間接的なことを通して知っていると言えるんだ。で、同じように神を愛しているというような行為の場合にも、私たちは直接に神に対して行為しているのではなくて、間接的な行為を通して神への行為を表しているんだということです。まあ、ちょっと難しいんですけども、ヨハネが言いたいこともそこなんです。で、それが互いに愛し合うということであり、そして間接的というふうに言われているのが教会なんです。で、教会、間接的なことが教会であり、そして互いに愛し合うことなんです。だから私たちは直接的に神様に対して行為することはできません。私たちは神様に手を触れることはできないし、神様に直接何かをすることはできません。だけど私たちは教会というその関節を通し、あるいは互いに愛し合うという関節を通して、でもそれは直接神様にしているのと同じこととして、同じ恵みとしてもたらされているんだというのが、ヨハネが、あるいは先ほどの神学者が言っていることの内容なんです。その関節を通して、関節なんだけども、でもそこに神様を知り、神様を愛する行為があるんだ、そこに直接同じ恵みがあるんだというのが、ここに記され、まあ、ヨハネがこのところで記していることなんです。だからここに愛があると言ったんです。あるかもしれないとかじゃなく、あると言い切ったのはそういう理由なんです。だから互いに愛し合う群れの中に愛があると言い切れるんです。で、ここに愛があるとの宣言は、 あなた方群れの中に愛があるという宣言でもあるんです。いや、私たち群れの中に本当にあるんでしょうかというふうに言ったとし思ったとしても、聖書は言います。あなた方がイエス・キリストを信じる群れである限り、そしてその中にイエス・キリストがおられる限り、そしてキリストがこの世にお使わしになられた限り、ある、あるんです。どこに愛があるんだろうかと悩む群れに、本当に愛し合えるだろうかと躊躇する群れに、あなた方の中にこそあると、ヨハネは、聖書は、神様は告げてくださるんです。あなたが、それはあなた方のうちにキリストがおられるからだ。それは今この時にもあなた方にも向けられている愛がある、ここにあるという宣言なんです。まあ、もちろん私たちが自分たちの口で、まあ、愛が足りないなと思っている私たちが自分たちの口でここに愛がある、愛がありますというふうに言うのは、ね、こう大々的に言うなんとなくこう気恥ずかしいような、口はばったような、まあ、そんなようなことかもしれません。だけども教会が、その群れがただイエス・キリストの救いを信じ、イエス・キリストの慰めを期待している群れである限り、そして救われて喜びに生きている群れである限り、ここに愛があると私たちは言えるんです。いや、言えるというよりも言わなきゃいけないんです。なぜか、ここに愛があるというその言葉は、ここにキリストがおられるという言葉の意味でもあるからです。もし私たちが、私たちの群れの中には愛がないというのならば、それはここにキリストはおられないと言っていることにもなってしまうんです。そしたらもう教会じゃないんです。だから私たちはどんなに絶望したとしても、どんなに挫折したとしても、キリストがおられる限り、キリストを信じている限り、キリストがここにおられるのならば、ここに愛はあると言わなきゃいけない。それはイエス様に対する私たち救われた者の、まあ、言ってみれば責任なんです。で、そのことを言わなかったら、私たちはそもそも大元の愛の根拠であるイエス・キリストを否定することになるし、イエス・キリストを全ての人たちに指し示すという、その教会に与えられた務めを放棄することになってしまうんです。だから私たちは、どれほど口はばった言葉だったとしても、気恥ずかしい言葉であったとしても、ここに愛がある、キリストがおられると私たちが確信を持って証言しなければ、軽い愛に疲れ翻弄されている世に向かって、どうして慰めに満ちたキリストの愛を語ることができるだろうかということになってしまうんです。私たちはキリストの愛に癒されています。ここに本物の愛があります。ここに愛があるんだと私たちは語り続けるんです。もちろんなかなか言いづらいということは十分承知しています。人間的にはそういうことはあると思います。だけれども、私たちの罪を洗い流してくださったイエス様がここにいます。だからここにいます。イエス・キリストを信じ、共に告白し感謝し、互いに愛し歩みを確認し、私たちは宣言していきたいと思うんです。ここに愛がある、そしてここに私たちは多くの人たちを招いていきたいと思います。愛に敗れている者たちに、愛のない者たちに、そして軽い愛に翻弄され、愛すること、そのことに傷ついている者たちに、ここに愛がある、私たちはそのことを指し示していく群れとして歩んでいきたいと願います。祈りを捧げます。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの恵みのうちに生きながら、またあなたの愛をいただきながら、なお私たちはそれを軽くしてしまう罪を犯します。しかしあなたはその罪を許しながら、私たちを愛する者へと成長させてくださいます。今私たちはあなたの許しをいただいた者として、互いに愛し合う群れとして、この地にあって歩み出したいと願います。そして今もなお あなたの愛を知らずにいる者たちに、すべてのものを愛し、また命を投げ出してくださったイエス・キリストの愛を述べ伝えていくことができますように、そしてこの愛に救われる者が一人でも多く与えられますように導いてください。私たちの教会の伝道の技を、またそのための教会形成の技をこれからも祝福してください。そしてあなたの愛に生きる私たち一人一人が与えられた生活の場にあって、あなたの愛の証人として歩むことのできますように、どうぞ導いてください。そのために私たちが日々悔い改め、また救われて喜びを増し加えることができますように、どうぞ助けてください。今日から始まりました新しい週間の歩みが、あなたの御手のうちに守られますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。